発と聞いて女子はブルブルと身震いをした。博士をミルキ夫人の室で虐殺しようとした時に思いがけない爆発が起こって二人の手足が引き裂かれてバラバラになったことを思い出したからである。ではやむを得ません。ただいま私が安全装置を入れてから開けます。バラは観念したものと見え、今はあくびれる様子もなく、ドアの前に立って三つのメモリ板を右や左にぐるぐると回し始めた。青と赤と黄とのパイロットランプが次々に点滅した。そのうちにドアは静かに内部に向かって動き出した。一行はだんだんと開いていく隙間を通して室内の模様をこわごわ覗き込んだ。この第9室は博士が試作品を入れておかれる部屋なんです。室内の生物たちをあまりからかわないでくださいまし。バラの先導で一行は恐る恐る室内に足を踏み入れた。途端に何よりも早く一行を驚かせたものがあった。思いがけなくもその室内に一人の裸女が立っていて、一行の顔をじろりと見渡したのである。その裸女は年の頃は17、8歳でもあろうか、牛乳を固めたような真っ白な艶のある美しい死体を持っていた。ことに人目を引くのはその愛くるしい顔だった。世界中探しても二人とはいないほどの美少女だった。どこやらミロのヴィーナスに似ていたが、むしろそれよりも天使に近かったと言った方がいいかもしれない。彼女は文字通り一種をまとわない羅針を別に恥じらうでもなく一向の方を向いてにっこりと笑ってみせた。これは素晴らしい美人だ。ミルキ閣下は公職な気悦を開けっぱなしに叫んだ。その女、名前は何という？アネットという名がつけてございます。とバラが少女に代わって返事をした。何？アネットというのか。相当いい名前だが、もっと似合いの優しい名前を与えてやった方がいいと思うぞ。しかし閣下、誤解なすっちゃいけませんよ。アネットは人造人間です。体をよく見てやってくださいまし。なんだって体を見ろというのかい？ミルキ閣下は目を皿のようにしてアネットの全身をじろじろと探り回した。おお、そうか。閣下の目が下の方に下がってきた時、彼は思わず苦笑いをした。そこに人間として未完成な部分を発見したがゆえだった。ではちょっとご説明いたします。この部屋に飼ってあるものはいずれも博士琥珀の試作生物です。こっちの小豚のような四つ足は体と内臓とが人造肉によって作られ、そしてシェパードの脳髄を移し植えたものでございます。それからこっちは猿に人間の幼児の脳髄を植えたもの。バラは金網の前に立っていちいち説明をしていった。実に怪奇を極めた生物館だった。一つとしてまともなものはいなかった。人間の形をしたものもいた。父から上だけの人間が黄色い液体の満たされた大きなガラス器の中に浸かっていた。彼は両手でガラスの缶を口にくわえて紫色の液体をチューチュー吸い続けていた。その液体の元を見ると複雑な化学装置からできていたが、その先は機内の黄色い液体だった。つまり黄色い液が途中で紫色の液になり、それが半身人間の体を通るとまた黄色い液に変わるという循環運動をなしていた。バラはこれを新しき栄養摂取の試験をやっているのだと説明した。このバラの説明の間にもミルキ閣下はとかくそわそわした態度で人造人間アネットの方に注意を奪われがちだった。女大臣アサリ女子の目にもそれがはっきりと映じたので、彼女はだんだん青ざめ 果ては体をブルブルと震わせた。ところが、見る気閣下はそんなこと一向に気がつく様子もなく、ついに列を離れて、アネットの立っているところへ引き返してきた。美しいアネットよ、お前はこの部屋で何をしているのかい？アネットは、白痴の推し女のように、ただニコニコと笑っているばかりだった。あ、閣下？と、バラが血素を変えてやってきた。アネットは試作品ですから、特別の符号でないと通じないのでございますよ。ミルキ号は彼女にはわからないんですよ。なんだって？ミルキ号がわからんというのか。それは実に不便だね。とは言ったが、いわゆる白チビというのであろうか、アネットの美しさに閣下はますます引きつけられていった。その時、女大臣はこらえかねたように歯をギリギリ噛み合わせると、アネットのそばに足早に近づいた。そして内懐に隠し持ったナイフをキラリと抜くや、それを逆手に持ってアネットの心臓の上をめがけて、ただひと突きとばかり腕を振るったが、この時遅しかの時生やし、顔色を変えたバラが身を挺してアサリ女子の上にしっかと飛びついて、わずかに事なきを得た。しかし女子は大暴れである。バラもまたひどく興奮していた。女大臣、何をなさるのですの？お前の知ったことではない。私の権限でこの人造人間を殺すのだ。殺すのはちょっとお待ちくださいまし。何を邪魔するんだい。生きた人間を殺すのはいけないかもしれないけれど、機械でできた人造人間を殺すことがなぜ悪いんだい。こんな女の出来損ないは見ているのも胸くそが悪い。私は権限を持ってアネットを殺してしまうのさ。いけません、いけません、アネットを殺しては。アネットは作り上げられてからもう何週間もこの部屋で試作品の世話をして働いていたのです。私たちとも言葉を交わして仲良しになっているのです。本当の人間と変わりはないのです。それを殺すなんて、それはあんまりです。バラはナイフを握る女大臣の手を捕まえて堅くなと離さなかった。お前さんは女大臣に反抗するんだね。よし、もう許しておけない。でもアサリ大臣、もう一度考え直していただけません？それにあの博士が亡くなったのなら、残された人造人間を大事にしておかないと、他の人の手ではもう再び人造人間を作ることができないのかもしれないのでございますよ。それはミルキ国にとって最大の損失ですわ。最大の損失だなんて僭越な。ほほほ、察するところお前はこの人造人間を愛しているのだね。女大臣がバラの髪をむつとつかみ、腹立ち紛れに引き倒そうとする様子に、ミルキ閣下は驚いてついに大喝した。待て、アサリ女子、ミルキの名をもってこの人造人間に障害を加えることを許さぬぞ。人造人間は国のため貴重な研究品だ。わしは今までに800億ルクルの金をこの研究のために支払っているぞ。殺しちゃならん、ナイフを収め。閣下と、アサリ女子はミルキの胸ぐらを取って、ご命令には従います。しかし今誓ってください。この出来損ないの人造人間に閣下が人間に対するようなお言葉をおかけにならぬように。うん、そいつはよくわかっている。わしに何らの他意のないことはお前もよく知っているじゃないか。そう言うと、女大臣はにわかに目を細くして思わげに顔を赤らめた。部屋の隅ではペンが一人で磨り切っていた。なんだ、面白くもない。バラのやつは人造人間を愛してやがるし、女大臣はミルキ閣下と密通していたんだ。それじゃあ俺も遠慮することはなかった。俺と仲のいい加工ポールのやつは体を女性に直しやがったが、 あれは俺と一緒になりたくてそうしたのに違いない。よし、これから行って本気で話をつけてこようや。9